社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、125回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。なんかこの125回と言ってちょっとすげえやってるなって思っちゃいました。
手前に本当ですね。
ね、うん、早いっすね。毎週配信してるとこういうことになるんですね。
なるんですね。
うん、素晴らしいです。
続けるって
大事。ありがとうございます。
マスさんのおかげでございます。これもこれも。
いやいやいや、ありがとうございます。いや、聞いていただいている皆さんあってこそですよ、本当。
そうですね。失礼しました。ね、はい。皆さんのおかげでございます。
ありがとうございます。
はい。
これからも
よろしくお願いします。
いっぱい聞いてください。何回も何回も繰り返し聞いていただいたりするととっても嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、再生数的に嬉しいです。はい。ということで、今日の、相談が届いておりますので、相談回答させて、回答いただこうと思います。今日の相談こちらになります。社員数30名弱の町工場。過去精密部品加工業の経営者です。町工場で生き残っていくのは大変ですが、優秀な社員過去職人さんのおかげで技術力を評価してもらっていて、経営的には何とかやっております。今日は、大切な職人さんについての相談です。40代後半の職人の中核を担っているザ職人というイメージがぴったりの責任感が強く真面目な社員がいます。彼が一昨年ぐらいから父親の介護に従事しています。お父さんも近隣に住んでいるので、遠距離介護での苦労ではなく、何かあればすぐに駆けつけることはできているようです。会社としても全面的にバックアップしてあげたいので、何かあれば介護に駆けつけられるように勤務調整する等は実施しています。お父様が転んで骨折して入院から介護が始まったという流れのようです。リハビリ成果もあり、身体機能については回復してきたようですが、一方で認知症が進み始めているようで、当初と状況が異なってきているようです。戸惑うことも多いのか、精神的に疲れてきているようで、介護を理由に離職されるのは最も避けたいことだと思っています。会社としてどうサポートしたらいいでしょうか、というご相談です。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよね、
介護の相談、最近なんかちょっと目立つというか、よく来ますよね。
そうですね、ありがたいことですね。ね、本当にいろいろとそういうね、ご相談いただく方々のことを聞いていただいている方は、多分よりスムーズに、はい、取り組めると思いますので、そんな意味で今回も聞いていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、お願いします。
本当あれですよね。だからあれですよね。本当にこう、職人さんのイメージのあるね、きっと本当に真面目な社員さんなんだろうなと思いますしね。
はい。
またまだね、ご相談をしていただいた方も非常に真面目な、社長さんだなっていう印象を持ちましたのでね。
とてもいい会社な感じがしますね。
はい、ねえ、いい会社な感じがしますよね。非常に真面目な方であり、技術力もね、評価されてるということなので、はい、ぜひね、それを続けていただきたいなっていうふうには思います、うんうんうん、ということです。で、一方で、ま、ちょっとね、真面目なのは確かですしね、本当にコツコツというかね、そういうね、うん、信頼度の厚い方々なんでしょうから、まあ、そういう面もあると、余計こう、ご留意いただきたい点も、これからちょっとお話をしたいなっていうふうに思います。
はい、
で、まあ、その前提で申し上げると、会社で何をサポートしたらいいでしょうか、うん、介護についてっていうことで、実は前もお話ししたように、介護保険、うんうん、育児介護休業法っていうものが少し改正されて、この4月から、はい、また改正になりましたみたいなことがありますので、うんうんうん、はい、うん、はい。で、まあ、その内容は今日は割愛しますけれども、まあ、そういう、その流れから私も最近勉強会に出てですね、勉強会では、そうか、そういう深いところがあるんだなっていうことを改めてお話し、気づいたことを今日お話をしたいなと思います。で、何をサポートできますかっていうことで、ちょっと極端な言い方をしますと、サポートできることはありません。
おー、言い切りましたね。
っていうふうに、はい、ちょっと刺激。
うん、
まあ、そうでありそうでないんですけど。
そうでありそうでないんだ。
はい。なるほど。で、その、考えていただきたいのは、私もその、まさに目から鱗だったんですけど、はいはい、何をサポートしてあげようと思って、どうサポートすべきですかっていうご質問をいただいているかっていう点なんですね。
ほうほうほうほう。なるほど。
介護のサポートって、何をサポートするっていう、まあ、どんなイメージを持たれますと思います。介護をサポートしたいんです。
介護のサポート、そうですね。なんか一緒に介護してあげるとか。
ねえねえ、そうですよね。
うん。うんうんうん、病院まで車乗せてってあげるとか。
そうです、そうですね。はい。はい、う
ん。そんなイメージですかね。
そんなイメージですよね。なんで、うん、そういう意味で言うと、病院まで車で乗せてってあげるとかっていうのはもちろんあるんですけど、うん、その、ご本人の、介護そのもの、うん、介護っていうものを、うん、その、なんだろう、お父さんの介護を自分がやるんですよっていうのは、いけませんねっていうふうに、ダメなんですって、う
ん。
ダメなんです。介護は自力でやらない。
自分でやるなってことですか。
介護は自分でやるな。
何その考え方。
っていうことを学んだんです、私も。なるほど。介護は自分でやるな。じゃあ誰がやるんだ。介護専門職の方がやるんです、介護は。
ほうほうほうほう。
いろいろとね、ケアマネージャーの方が介護プランをな、立ててもらって、で、うん、例えばまあ、この方もリハビリをしたようですけど、リハビリ専門の方がいたりとか、あるいはね、うん、そのいろんな、その方の、こうね、例えば認知症だと、そのご相談に乗ったりとかするとかいうこともあったりとかするんですけども、うんうんうん、そういう意味で言うと、その方が、やらなきゃいけない介護の方っていうのは、まあ、分かりやすいのは、その、例えばリハビリなんていうものを自分でやろうとは思わないですよね。知識を持ってる方は別ですけど、だからそういう活動は、やっぱりその、はい、自力でやっちゃダメだっていうことを学びました。で、誰がやるんだっていうことで言うと、介護は地域でやるし、他の人の力を借りてやるしっていうことなんですよっていうことです。
考えたことなかったですね、そんなの。
だから、介護保険制度っていうものが今の日本ではありますよっていうことであるんですけれども。うん。で、私も勉強したのは、例えば、はい、今回もね、前申し上げたかもしれませんけれども、まあ、この加害者さんもやってると思うんですけれども、休みをちゃんと取らせてあげてくださいねっていうことを、会社さんは努力をしたりとかするんですね。やはり、もちろん、介護保険の介護休業制度っていうのは用意されていて、今93日までかな使えるみたいな話で、今までも私は、その93日っていうのは、介護をすることに使うんじゃなくて、育児とは違うので、介護、育児介護休業法っていうように、育児と介護があって、で、前も、もしかしたらこの講座でも言ったかもしれませんけど、育児と介護の一番の違いは何ですかっていうふうに申し上げると、育児は終わりが決まってる。でも介護は終わりが決まってませんねっていうのがあるので、だから介護の休業で、介護休業法の中で用意をされている会社が与えないといけない介護休業期間っていうのがある中で、その方が、例えばお父さんが何か支援をしてあげたいっていうことで、お父さんの介護だけにその93日間を使ってはダメですよっていうことは、前もこの番組でも多分お話をしたことがあると思います。
伺いましたね。
うん。だからその期間っていうのは結局、働きながらサポートできるようになってくる、その体制を作るためにあるんでしょっていうことで言いました。で、それはもちろん正しいんですけど、ね、そこから一歩深く考えて、で、働きながら何するかっていうふうになった場合に、特にその介護の具体的な活動は、もう自分ではできないっていうふうに思い切った方がいいし、それは誰かにやらせるんだっていうふうに思っていかないと、ダメだっていう話を聞いたことがあります。
そういうことか。
そうなん
か繋がってきました。わかりました。
で、例えば、骨折をしてしまったみたいなことで、リハビリのサポートみたいなものっていうのは、割と、こう、他の方が支援しやすい。まあ、実際にね、リハビリの、運動とかをするのは、そういう専門士の方にやれて、そこにまずさっき言ったように、トーマス言ったように、病院に連れてってあげたりとかっていうのはあるんですけど、はいはい、でも、本当に最近増えてますし、認知症の方に対して、例えば認知症の方に対してどうサポートしていったらいいんだろうなっていうことの知識がない方がどう接していいかっていうことも全く分かんない方が多いと思うんです。で、そういう方は、でも思いとして特にこのね、このご相談の方もそうだと、真面目な方ほど、で、これはそのセミナーでも言ってた、はい、男性ほど 真面目に考えるし、うん、その他の人の手を借りるっていうことがあれになってくるんで、だからやっぱり認知症のご両親のお世話も自分がやらないといけないんじゃないかみたいな風に思い込んじゃう人が結構いるんですって。
確かに思ってました、そういう風に。
でも認知症の方のご支援って多分できないんですよ。そのどう捉えたりとかするっていうことを教えてくれる方はいますよ、うんうんうんうん、でも自分はサポートできないんですよ、はいはい、相手はどんどん忘れてっちゃうんですから、
はいはい、確かに。
でそこで、
なるほど、
そこで真面目な方ほどあれするのはやっぱりそのいろんな忘れてっちゃうし、ね、自分が、ね、子供さんを教えるのとは違って、うん、教えたことが絶対に分からなくなってっちゃうのは認知症なんで、だからやっぱりそのお話をよくお聞きすると、え、なんでこんなことできないのみたいに感情的になったりとかするベースもやっぱり出てきちゃうっていうふうに言って、でもそれ出てきちゃって、はいはいはい、真面目な方ほど、あ、なんでうちの父親にあんなこと言っちゃったのかなみたいな形で、余計介護なさる方の方がどんどんどんどん。
来ますね。メンタルにめっちゃ来そうです
ね。メンタルに来ちゃう、うん、っていう話みたいなんです。で、どんどんどんどん追い詰められてきちゃって、だんだん視野が狭くなってきて、まあ、で、結局その前提っていうのは自分で一生懸命介護しないといけないな、介護活動しないといけないなと思う前提のまま、どんどんどんどん出していくと、じゃあ会社としても、じゃあ休んでいいよみたいな風にね、与えてあげたとしても、その休みを本当にどんどんどんどん、まあ、ある意味、追い込まれていってしまうために、活動に使っていってしまうみたいな方があったりとかするっていうのであるんで、非常に深いなっていうことを今回学びましてですね。だから、それはやっぱり介護は地域でするっていうのは、そういう意味で言うと地域の体制っていうのは出来上がってますから、そういう方々にどうご相談をしたりとか、だからあの地域包括支援センターっていうのがやっぱりもう今各地域にありますので、じゃあそのこの方もそこにご相談に行ってるんですかねっていうことですよね。やっぱり。でご相談に行くとこういう状況
知らないといかないですね。
うん、行かないと思いますしね。あのまあ最初ケアマネさんでね、その介護のサポートをした時に、だ骨折なさった時に、でも病院からだと病院からあの介護のサポートをしてくれる人をご紹介いただいて、うん、ケアマネさんとかもご紹介いただいて、うんうんうんうん、でその流れであのリハバリとかに取り組まれる方も多いと思うので、そうすると、まあ、病院さんからのつながりであったりとかするんで、うんうん、もしかすると地域とのつながりっていうことが弱くなっちゃってる可能性もあるので、うんうんうん、でも、まあ、地域保護支援センターっていうところに行けばいろんなご相談をあの受けてくれますから、まあ、場合によってはもうご自分で介護するんじゃなくて、まあいろんなハードルはあるかもしれませんけど、どうにかそういう施設にもう入っていただいた方がいいんじゃないんでしょうかみたいなことあるかもしれませんし、それはだから自力でやらないっていうことみたいですね。
はあ、介護は自力でやらないっていうのはもうなんか目から鱗っすね。
そうなんです。そういう話はやっぱり私も。
そうなんだ。でもそれを知ってる知らないで本当に全然介護の捉え方変わりますね。
うん、だと思うんです。だと思うんです。うん、そういう意味で。だから、ま、会社としても、この考え方というかね、もう自力でやらないんだよっていうことの、うん、ま、真意をね、あの、ちゃんと伝えてあげるっていうことが、やっぱり大事じゃないかなと思いますし、まあ、ある意味、その、保護支援センターの場所がわからないとか、ちょっとそこにどうアプローチしていいのがわからなければ、そういう情報提供をしてあげるとかっていうのは非常にサポートになるでしょうし、
なるほどね、
あるいは、特に認知症とかで言うと、やっぱりご苦労なさってる方々は多いみたいですので、まあ認知症のご家族の、うん、あの集まりみたいな、そういうことがあったりとか、うん、あるいはその、そういう認知症のご家族に向けていろんなセミナーが用意されていたりとかっていうのもあったりとかすると思うので、そういうものの情報を提供してあげると。だからもし今介護を自力でやっちゃってて、自分でご両親のお父さんの介護のために使ってる時間が多いんだったら、その時間を、うん、他の方に任せて、自分はそういうね、いろんなセミナーに出ていただいたりとか、そういう方との交流をしたりとかっていうことをしたらいいんだよっていうことを伝えてあげていただきたいなっていうふうに思います。
はあ、これからはでも会社としてそういうのを地域の情報とかも集めていく必要がありますね。
そうですね。うん、そういう必要あると思います。
知ってるか知らないかで本当にいい会社かどうかみたいなのが変わってきそうな感じがしますもんね。はい、
で本当にあの大企業さんの事例とかだと、まあ、大企業さんとかだとね、やっぱりそういう、うん、その制度があるし、そのご相談する方も専門の方がいらっしゃったりとかいう部署があったりとかするので、もうその方々は多分今申し上げたような考え方で相談を受けたまってますよみたいなことなんでしょうけど、うん、なかなか中小企業そんなのもう難しいんですしね。
そうですよね。
うん、なんで、もう本当にだから自分自力でやらないし、自社だけではできないから、今トーマスさん言ったように、地域に対してっていうことで、まあその接点を用意してあげるみたいなことに注力をしていただいたらいいんじゃないかなと思います。
すごい、なんかちょっと新しい視点が身につきました、今日の配信で。ありがとうございます。
ぜひ、ね、お近くで介護に悩んでいらっしゃる方がいそうでしたら、聞いていただいたらいいんじゃないかなと思いますので。
そうですね。このダメポの125回を聞かせるっていうのもありかもしれないですね。介護で。
そうですね。はい。
うん。ぜひぜひ皆様、周りに宣伝をよろしくお願いします。
お願いします。
宣伝って言っちゃった。はい。というわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ、友達追加をしていただいて、そちらからメッセージを送る形で、今日の配信の感想だったり、あとは番組で取り扱ってほしいテーマの、だったり、相談、ご自身の相談だったり、どんどん送ってきていただきたいなと思っておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただきますでしょうか。
はい。これ前も少し申し上げたかもしれませんが、まあもう今夏真っ盛りでございますので。
真っ盛りですよ。
はい。熱中症の対策が義務化されたというのがあります。うんうん、まあそれをお話ししたと思う。それも本当にしっかり取り組んでいただきたいなっていうことですよね。特に暑い場所で、まあその基準がね、なんか基準が出てたと思うんです。こういう環境下で何時間以上働く方に対しては必ずその義務として会社さんはこういうことして、まあ、こういうことしてくださいっていうのはどう発見するかっていうことだし、発見した場合にどう対処していくのか、どう連絡を取っていくのかみたいなことを、ちゃんとその、まあ最初に考えておいて、何かあった時にはそれ通りに動いていただくようなことをしましょうねっていうのが、まあそれが会社がやらないとならない内容になってますので、まあそれは、ホームページとか見ていただくと、載ってますので、きちんと、まさにやっていただきたいなというふうに思います。
ですね。
大変ですから、暑くて。
マジで殺人的ですもんね、最近の夏は。
はい、と思いますので。
気をつけましょう。
気をつけましょう。
しっかり対策取りましょう。
はい、
ありがとうございます。はい、というわけで、社会保険労務士岡本正行のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩みの社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第125回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。